はい。今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストは、この方です。
小林です。よろしくお願いします。
はい。今夜は、小林さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、いつもだったら、山内黒猫先生がレギュラーゲストなんですけど、年末ちょっととですね、スケジュールが忙しいらしくて取れなくてですね。で、お休みしようかと思ったんですけど、まあ、せっかくね、年末の最後の最後の回なんで、せっかくだったら取りたいなと思って小林さんにね、連絡取ったら全然いいよっていうことで、来ていただきました。
暇だからね。
うん。
もうすでにショックで、黒猫さんじゃないっていうね、山内さん先生じゃないよって言って、来ちゃってる人いるかもしれない。
あ、まあ、6割ぐらいの方はね、もう、離脱されてると思うんですけ
早
ど。
いよ。離
いや、
脱
でも
早
小林
いよ。
さんの声は結構セクシーだから、
はあ。
うん。結構、女性の方は嬉しいかもしれないですよ。まあ、何回か出たことありますしね。
ある。告知の時に。最初にちょっと確認だけさせてもらわないと話せないんですけど、この番組出させてもらう
はい。
限り。パンドラの箱ってあるじゃないですか、その開けたらさ、なんか厄災とか悪いこと飛び出しちゃったってやつ。
世界が開けてしまった箱ですね、2020年に。
2020年に開けてしまったんだ。結構
うん。
最近なんだね。
うん。
で、2箱目っていうことは、まあなんか開けたらさ、最初の方って僕ずっと聞いてるからさ、なんか2箱目のパンドラだなっていうそういう言葉とかを使ってさ、
はい。はい。
2人の、なんて言うんだろう、うまいお話の作り方でこうやっていく新しい世界を作るものが飛び出してきたなって言ってワクワクして聞いてたんだけどさ、それ上積みだけでさ、上積み取ったら、世界中のキモキモを凝縮したみたいなのが飛び出してきてるんだけど、最近。
そうっすね。
だけど僕も、そ
うん。
の、上積みの中に、の下にね、混じってたキモキモの一つというか、その飛び出したキモキモの一つなので、出させてもらってたっていうのもあるけどさ、まあそういう番組でいいのかなと思って。まあその一つというかさ、キモキモの化身の一人として聞いてもらえたらなって僕も思うんだけど、それでいいの
今あ
か
れ
な？
ですね、なかなか話してもらって、乃木坂とか欅坂っていうワードが一切出てきてないのになかなかキモかったっすね。
もう化身でしょ？着物。
べしゃりがキモいね。何も言ってないのに。
感じ取ってくれてるか
うん。
な？うん。
まあちなみに小林さんはセックスのことをね、パンパンとか言いますから。
交尾とかね。
最近下田さんパンパンしてるの？とか聞いてくるから。
言
ナ
わ
チュ
ない
ラル
でしょ、
気
そ
持
れ。
ち悪い。気持ち悪いなと思ってますけどね。なんで小林さんに最後の回に来てもらったかっていうと、このように2箱目のパンドラをまあほぼ全ての回聞いてくれてると。なので、今年やった2箱目のパンドラをですね、振り返っていきたいと思います。じゃあ、1月から、第93回新春青田買い対談ということで、僕と黒猫さんが今年来るんじゃないかっていうね、女優とかアイドルをこう出していくっていう回。これは、その前の年にジンキ君とね、やってたんですけ
そうですね。
ど。
ジンキさんが出てた。
それから引き金テレビ批評、僕が M1 の感想を言う回、笑うセールスマンが絶対にやらないこと、多分これは、純一っていうドラマを紹介したと思います。それから、存在しない恋愛相談所。政権をですけど何かみたいな。ア
真
セク
摯に
社の、
ね、
方からの相談に真摯にね、答えてました。
そうそうそう。
第97回王女帯アイドルにはまれない。これは乃木坂とかにピンとこない方からのメールだったと思いますね。
全く覚えてないですね。
そうですね。で、第98回緊急キモキモ対談。ここがキモキモの発祥かな？
そうなの？
うん。
もっと前からキモかったんじゃないの？
キモキモ、こう、大っぴらにタイトルに打ち出したっていうか、
ああ。
キモキモの鎧を身にまとった瞬間というか。
本当は服の下に着てたんだけど、うん、その服が破けたって感じなんじゃない、
う
ん、
そう、ガンツスーツみたいに隠してたんですけど、
うん、
もう普段からガンツスーツで歩くことにしたっていう
ね。でもむっちりさせてね、
うん、
かわいいじゃん。
で90年代最高、90年代バラエティで、ここら辺からですね、コロナと、イベントの話がちょっとずつ出始めて、イベントやるぞみたいな。
そうだった、そうだった。
そうなんです。中止になってしまうんですが、うん、存在しないやれたかも相談所、三次会まで来てくれた女の子。
うん。
いけただろうみたいな回ですね。
やれたかも系のやつだよね。
うん。第101回ヒガジー爆誕。まあ、これはノーコメントで。第102回恋はダイハード、ダイハード僕が見たことないっていう話かな。
聞き返したけどその回聞いてないかもしんないね。
最後に杉岡が確か来るんですよ。
あー思い出した。うん。
で結婚報告するんですよ。
うん。
ダイハード見たことありますか？
いやないね。
ないでしょ？やっぱそうだよな。
なんかね、金曜ロードショーとかでしかやってるイメージないし、
うん、うん、触手が全く動かないですよね、ブルース・ウィリスに。
ないない、全然。おじさんだしね、うん。
そう。なんか、よっしゃ、今日ダイハードだって言うけど、黒猫さんとか杉ウォーカーは、うん。俺は全く動かないんだよな。
違うね。やっぱ
今後も、ダイハード、アルマゲドン、シックスセンス、多分 見ずに死んでいくんだろうな。悪いね、ブルース・ウィリス。興味なしです。
なんかちょっと悲しい笑顔するからな。それ浮かんじゃった、うん、今。
悲しい笑顔も知らないもん。見たことないから。
下田さんがそういうこと言うから。
第103回、藤子 F 不二雄のヨドバシシリーズ。
うん。
これは僕が敬愛してる F 先生のヨドバシっていう、カメラの営業マンの漫画が面白いですよっていう紹介の回ですね。うん、それから、どうですか ?F 先生の漫画は読みますか？
僕はね、笑うセールスマンを、なんか親戚のお兄さんとかが持ってて読んで怖いと思った、うん。
それ A だよ。
え？
それ A。
A も B も一緒でしょ？
まあ、A も面白いですけどね。
うん。あ、F か。
だから小林さんは A かもしんない。A の方が合うかもしんない。
そうなんだ。
夢と希望があるのが F で、夢も希望もないのが A なんで。
何が二人は分かったんだろうね。
うん、うん。と思う、っていう イメージなんですけど、世間的には。F も夢も希望もない漫画を実は書いてたっていう。
書きたかったんじゃない本当は。
うん。まあ、世間の共有されるイメージがドラえもんとかそっちなんでね。
あ、
続きまして、性癖発表会。真っ白なものは汚したくなる。
うん。リスナーさんが送ってきたハガキで、
うん、
なんか、吐砂物も、全く共感できなかった。僕、下田さんに 100% 同意してたもんね。
そうなんです。俺もそんな好きじゃなくて、メッシー系と言われるやつですよね。ちなみに小林さんの、あ、そう、俺前から聞きたかったんですけど、
うん。
あの、好きな AV のジャンルが、
うん。
小林さんは、あの、寝取られじゃないですか。
いや、違うよ。寝取られじゃないよ。
寝取られ至上主義じゃないですか。
寝取られじゃないって。
寝取られじゃないの？
ここだよ、ヌーブの。ヌーブ出てるよ、あんた。
ヌーブ？
うん。AV 批評家って言っときながら、それ、がっくりしちゃったよ。寝取られと寝取らせは、
うん、
全く逆ですから。
月とすっぽん？
月とすっぽんとかじゃないんだよ、もう本当に。太陽と月だよ、本当。シスコムーンだよ、本当に。
月とすっぽんの方がいいだろ、性癖の話なんだから。
そっか。うまいね。
寝取らせ？
そうそう、そういうこと。
ネトラセもでも NTR じゃないんですか、書けば。
ないよね。あのね、AV とかのジャンルでも、ネトラレは多いけど、うん、ネトラセは1割ぐも満たないもんね。
違うんですか、内容が。
全然違うじゃん。
ネトラセ、ネトラセている。
あのね、ネトラレってのは、結局自分の例えば大切にしている彼女とかが、
うん、
妻とかが他の人に取られちゃった時に生じる自分の中の、
うん、
うやーっていうぐにゃぐにゃした気持ちに興奮するわけなの。
取られたことで条件が発動するんですよね。
そういうこと。僕はそうじゃないの。うん、僕の条件が発動するのは、他の、例えばね、じゃあ彼女がいて、 可愛いね、大切にしてる彼女が他の人とパンパンしたりするあのことのこの感想を聞きたいわけ。
どっちの？
彼女の。
お。
要はね、キモいよ、
うん。
気をつけてこっから。
いいっすよ。
数十秒キモいよ。
うん、
あのね。
どんとこい。
うん。好きな子が、
うん、
メスになっちゃってるっていうね。
キモ
ー。それを聞きたいの、動物になっちゃってるっていう。でその時の感想
を聞きたいんですか。
いや、別に見なくてもいい。あのね。
見なくていいんです。
見たっていいんだけど、見たのと本人からその時の感想を聞くのはもう、聞く方、リアクションの時の、その子の中を通って出てきた感想を聞く方が何倍もいいんだよね。
見るのはさすがに苦しすぎるっていう感情ないんですか？
全然苦しくないね。
全然苦しくないんですか？
うん。ああ、楽しんでて気持ちそうで、僕嬉しいよって感じ。うん、
じゃあ許されるなら、その、IC レコーダーを彼女のカバンに仕込むとか。
うん、別にそれでもいい。
いや、別にそれはいらない。
なくたって別に、だって帰ってきたらさ、感想聞けばいいんじゃん。
でもなんかそれよりリアルになるじゃないですか。例えば、
うん、
12月の29日に彼女と、その、彼女をが誰かと浮気するっていう事実よりも、どこどこのラブホテルに行くっていうのを聞いといて、ラブホテルの前に車止めて、彼女と知らないおっさんが入っていくとこ見た方がリアルじゃないですか。
あ、確かにそういうところはリアルリアル。そういう方が全然いいよ。いいけど、やってる最中別に見なくても聞けばいいじゃんっていう感じ。
やってるのを見るのはさすがにちょっと胸が張り裂けるんじゃないかなと思います。
全然張り裂けないんだわ。
嬉しくなる。それ好きなんですか、それ。
そうそう、好きな人が。
人好きになったことあるんですか？
好きな人が楽しんでる姿とか、気持ちよくなってる、実は美味しいもの食べてるとかさ。
うん。
だから、ネトラセが好きな人は多分その彼女とか、奥さんとか、そういう人の過去の、そういった話を聞くのも超好きだと思う。
でもそれすごい少ないと思いますよ。ニッチな性癖っていうか、これからのネクスト性癖っていう感じしますけどね。
新人類かもしれないけど。
第7世代の性癖って感じしますけどね。
うん。
だってネトラレの AV は、今、ジャンル的には第1位なんですよ、ファンザで。
うん。
その中に、ネトラセのジャンルは一切ないですもんね、リリースでも。
そう。で、そん
なぜかっていうと、その性癖を持ってる人が少ないからってことですよね。
そうだと思う。
うん。
だけど、たまに混じってる時あるけど、
うん、
でも 99% は寝取られだから、僕にとってはゲのゲ。
寝取られは寝取ってる方に感情移入するんですよね、多分おじさんたちは。
でも寝取られ好きって言ってる人は基本的に自分の大切なものが他に行っちゃって、うん、ウギャーってなってるのが好きな人だと思うけどね。
ああ。
だから、
ネトラセ好きじゃないですか。
うんうん。
実際その好きな彼女をネトラせるときに、
うん。
相手が早見モコビチの方がいいんですか、それとも温水洋一の方がいいんですか。
これはね。
うん。これは長くなる？
長くなっちゃうけど、一言言うと温水洋一の方がいい。でもね、
うん。
イケメンとか、そういうの関係ないんだよな。
関係ないんだ。あんまりここは関係ないんだ。
うん。動物、二人が動物になってりゃいいやっていう感じ。
でも、そう、彼女を失いたくはないわけでしょ？
うん。
そこに関係してくるんじゃないですか？相手がイケメンだった場合、彼女がその早見もこみち似の男を、本当に好きになっちゃう可能性あるじゃないですか。
ああ、なるほどね。
小林さんよりかっこいいっていう。
うん。
小林さんより高い位置から塩コショウ振るから。
かなり高いもんね、あれ。
彼は高いよ。
高いよね。
うん。低いなと思うもん、俺自分が足を振ってるとき客観的に見て。
負けたって気になる、やっぱ。
いや、でも 100% 入ってますからね、僕の場合。
そうなんだよね。彼の場合はちょっと散らしてるもんね、
あまり。そうなんですよ。散らしてるから、それどっちを取るかなんですけど、じゃなくて、小林さんは実際やってないわけでしょ？
やってない、やってない。
あ、だからじゃないですかね。
いや、だからできないじゃん。そんな倫理的にも現実的にも結構確率低いわけ。そんなのってできないから。
それに応じてくれる彼女が少ないですもんね、まず。
まず、僕みたいな性癖を持ってる人が少ない上に、さらにそれを応じてくれる女の人なんてもうほぼ少ないじゃない？
うん。
だから、過去のあれを聞くしかないよね、もう感想
聞くんだ。
だから、こんなこと言うとあれだけど、処女の人は全く興味ない。
なるほどね。
ないから何も。
そういうことになるんだ。
うん、
ちょっとね、長くなっちゃいましたが。
本当だよ、これ。
イベント延期のお知らせ。そして105回アニラ次回第3の男。これは黒猫先生がアニラ次回第3の、今、誰だったかな。鷲崎、向井、黒猫っていう構図を目指すっていう感じですね。
アニラ次回のね。
うん。そしてですね、第106回1ヶ月の使い道。これが、1ヶ月間、多分、会議室のお休みとかで。
うん、
パンドラお休みしてたと。何してたんですかっていうお話です。そして存在しない恋愛相談所特別編、黒猫先生を諦められない。これはですね、黒猫さんに恋しちゃった女の子からのメールでございます。
推しからガチ恋になってくんだよね。
だからそうなってくるから、嬉しい部分もあるし辛い部分もあるっていう感じですかね。だから黒猫さんにガチ恋したり、私にガチ恋したりっていう子たちが出てきたりします。
でもね、聞き返してたんだけど、
うん。
下田さんにガチ恋の人いないんだよね、あんまり。
あ、本当？
うん。
いなかった？
わかんない。ちょっと聞いてない回だったかもしれない、それ。
あ、
うん。ごめんね、そこんとこ。
引き金テレビ批評変わるテレビ。これはコロナでテレビがこう変わりましたっていう回ですね。
うん、
黒猫の90年代最高絶対に落とせるアニソン特集。これは黒猫さんがカラオケで歌うアニソンみたいな。
うん、
性癖発表会、男の喘ぎ声について、男性でも喘ぎ声出してほしいですみたいな。
うん、
で引き金さんと黒猫さんは喘ぎ声出しますかみたいな話でしたけど、どうですか小林さんは。
出さないけど基本的には。
うん、
出した方がいいのかなってって思う子だったら出す。
基本的には欲しいってつ。
っていうか、なんか忘れちゃってるよね、出すの、声を。
基本的には怒り言動ですか？
こう、顔の前に手を置いてずっと。
顔の前で手を組んで、フェラチをしてもらうっていう。
うん。いや、違う、そんなんじゃない。でも、出さないけど、あえてね、意識して、うん。どっちかっていうと、出てる方かもしれない。こそこそ。
出てんのかい？
でっかい声とか出さないよ。
うん。
マッサージされてるときにさ、ちょっと声出るじゃん。
うん、みたいな。
あ、でもさ、ちょっと待って、その回さ、マジでさ、下田さんとかさ、喘ぎ声言っててさ。
言ってましたっけ？再現してました。
うん、今も言っちゃったけどさ、めっちゃキモかったから、これはやばいぜ。
うん。って。
うん、言っちゃった。
いや、でも、結構、聞けて嬉しいですみたいな感じだと思いますよ。
あ、そう。でもいろいろ調べたけどさ、言ってる人一人もいなかった。
いなかった、
うん。
存在しない恋愛相談所やってよかったのか委員会、これはあんま好きじゃない女の子とやっちゃった男の子からの相談メール。
そうだそうだ。
はい。で、第113回乃木坂4、46時間テレビを46分で振り返る回。
うん、
これがですね、なんとですね、小林さんが唯一再生してない回らしいです。
で、昨日モップ掛けしながらね、再生してたよ。
いや、この回評判良かったですよ、乃木坂好きのおじさんたちから。
やっぱり、いろんなキモいのがパンドラボックスから出てくるから。
はい。
すごいよ、ほんと、レインボーのキモさがあるからさ、この番組。
うん、七色のキモが。
七色のキモが出てるから、今。
人生で一番ハマった女性タレントっているんですか？
急に難しいの言ってくるよ。
うん。
いるかな？ハマった？石川、なんとかって、
石川理科でしょ。
その人かも。AKB じゃなくてなんだっけ？
モームスの。
そうそうそう。あの人は、夢にね、唯一出てきた芸能人なのよ。好きでも何でもなかったのに。
うん。
もう次の日から好きになってた、しばらく。
俺で言うところの今日のことみですね。
出てきて、もうそれで好きになっちゃったってこと、う
ん、好きになっちゃった。
今は？
今全然興味ないけど、でも他の女優さんと比べると、ちょっとなんか未だに、なんか昔付き合ってた女みたいな。
なんか、優しくしたくなる感じある、まだ。うん、
頑張れって思いますよ。
わかる。
石川梨花ってでも俺らが多分、中学生とか高校生の頃、あ、もうちょっと行ってるか。
大学入ったぐらいはまだ活動してたと思うよ、普通に。
ですね。2000年に加入したと思います。
すごい覚えてるね。
ラブマシンが1999なんで。
90年代ソングなんだ、ラブマシンって。
第114回明日から使えるファミコン用語講座。これもうちょっとやっていきたいんですけどね。いや、
これはね、すごく良かった。
ですよね。
これはやっていくべき。
さっき言った哲学用語のコーナーよりも、ポップというかね。
これはいいパンドラの一つだね。
じゃあちょっとまた黒猫さんに相談してやりたいと思います。引き金テレビ費用、コロナがテレビから奪ったもの。あ、これがあれか。テレビが変わったっていう話で。存在しない恋愛相談所、セックスは通過儀礼じゃない。
いいね、名言だもんね、これ。
黒猫さんが多分言った名言。で、黒猫の90年代最高ヒット曲を持つ俳優たち。俳優さん、女優さんで、シングル出したのを、総ざらいしていった回ですね。第118回ピンク色のカウントダウン。これは AV の射精のタイミングでカウントダウンをする AV はっていう話ですね。
うん。新しいアイディアだよね。
うん。いや、あるんですよ。
あ、あるんか。
ある。それいらないんじゃないかっていう俺と黒猫さんは言ってるんですけど、つけてくださいっていうメールが来たんで。第119回映画館で見るべきなのは分かっている。これちょっと覚えてないな。
これ覚えてないな、僕も。良かった回なんじゃない？
多分、映画館で見た方がいいよっていうやつに対するディスみたいな。
ああ、なるほど。
うんうん。
聞き直せばよかった、ごめん。
映画の感想を二人で喋ってるときに、いや、町山さんもこれ言ってたからとか言ってくるやつね。
ああ。みんななんか意見言いたくなるね、そこら辺のとこって聞いてる人。
そうそうそう。うん、存在しない恋愛相談所、残高を聞かせて。これは、貯金額を相手に伝えるかどうか。
ああ。
どうすか？
聞かれたら答えるけど、聞かれなかったら答えないよ。
聞かれないのに答える、いうやつやばいもんね。
やばいんでしょ。うん、
貯金額いくらなんですか？
いや、彼女じゃないから教えません。
ああ。第122回390円総裁おじさん。これ神回ですよ。
これは、アマゾンパントリーのやつだよね。
はいはい。アマゾンパントリーの使い方。
すごい僕にも熱弁してたもんね。
はい。
会った時とか。
どうですか？使ってます？
あれ、パントリーで一回やりましたね。生活必需品みたいなの。でも難しい。
むずい？
本当に難しいし、僕には向いてないなって
思った。マジっすか？うん。面白いけどな。100% にしていくゲーム。
いや、これは絶対無理だし、なんか探せなかった。
だってゲーム代は含まれないんですよ。その、段ボールを100、仮想段ボールを 100% にするっていう遊びをやらせてもらってるのに、そのゲーム代は0円ですからね。
だからそれをゲームと思えるのが、
うん。
あなたの魅力よ。
いや、小林さんが毎日やってるゲームより面白いですよ。
だと思う。何も考えられないからやってる間、ボケ。
しかも、刻一刻と変わりますからね。この時僕が言った、ほろ酔いは、おまとめ買いの対象になってるとか、スープデリが おまとめ買いの対象になってるとか、この時は言ってますけど、9月8日の回では言ってるけど、今はなってなかったりしますから、このパントリーの仕組みっていうのは刻一刻と変わってるし、この時にはなかった実質無料コーナーっていうのも今は あったりしますから。
めっちゃ熱弁するじゃん。
で、実質無料っていうのを、落ちるとそれは実質無料で届くんですよ。
お得になれるってこと？気持ちが。
そう、ファブリーズとか、
うん、
食器洗剤のジョイとかが今日の無料実質無料ですってなってそれを入れるとタダで届くんですけど、この間パントリーやってたらナプキンしかなかったんですよ、実質無料が。
あ、昨日。うん。
生理用品の。
うん。
だからこれナプキンを入れて5% ぐらい食わせて、 無料で買った方がいいのかな、でもこれしかないし、でも俺一人暮らしだし、これでももらった方がいいのかなって悩んで結局もらえませんでしたけど。
嘘だ。損してんじゃん。
うん、でももらってもしょうがないから。
ハンカチとかに使えそうじゃない？
あ、汗拭きとか？
そうそう。
うん。それでも、見られる人に見られたら、あの人ナプキンで顔面拭いてるっていう。
聞け、目があったら言えばいいじゃん。これパントリーで実質無料なんでって。で、僕にパントリーを何度も熱く語ったように語ってあげればいいじゃん。
いや、それ噛んで、パンツリーって言ったらやばくないですか？
だね、
第123回、引き金が黒猫の好きな映画を見て、黒猫が引き金の好きな映画を見る回。
こういう回ももっと増やしてほしい。
確かに。僕はやりたいんですよ、うん。誰かが映画について語ってるのって、その、面白いって褒めてようが、面白くないって言ってようが、割とこう聞けるんですよね。
それは、そう思う。
うん、好きな人であればね。
一番ダメなのが漫画とかアニメとか映画でも、
うん、
感想で、なんか、一生に伏しちゃう人とかの感想とかはつまんないもんね。つまんないとかさ。
一生に伏しちゃう？
ちょっと言葉全然間違ったかもしれない。
難しい言葉使うから嫌なんだよな。それ言ってどう思われたいの？モテたいの？俺らみたいに。
うん。できれば。
引き金テレビ企業まだ最終バスあるんですか？これはバス旅ですね。
うん。
恵比寿田川のバス旅。ちなみに見たことあります？
見たことあるけど、全編を全部見たとかじゃないね。ポロリと見たぐらい。
見ないな。あれ、おじさんこそ好きな番組なんですけどね。
なんでこんなことやってんだろうっていう。
いや、それが面白いんですよ。存在しない恋愛相談所、シェアハウスしか住めない。シェアハウスに19歳ぐらいからずっと十何年住み続けてる女性の相談ですね。
すごかった。その回、この回好きだよ、本当に。
まあでも結構批判的なこと言ってたんで、もうメールくれた方が、もしかしたらムカついてるかなと思いながら。
そうかな。
うん。第127回グルメ首脳会談。僕と黒猫さんの好きなグルメ話。
グルメね。
グルメですよ。
どっちかって言ったらリトルグルメに近かったけどね。
あ、本当ですか？
うん。もうなんか、ちょっとね、レベル的に低いというかさ。
いや、なんかその、いいもんも食ってんすけど、当然。それなんか、恵比寿のどこどこ行ってきましたみたいな話してもね、地方の方はちょっと、あれですから。
そっか。優しさとエンタメを合わせた回だったってこと？
それはそうですよ。誰にでも手に入るもので喋った方が、やっぱり、共感するし。
うん。
その辺でしょうね。やっぱモテる、ポッドキャスターたるゆえんっていうか。
ああ、なるほど、
ね。抱かれたいポッドキャスターたるゆえんっていうかね。
あ、でもね、ちょっとね、調べたんだけどさ。
はい。
下田さんについて言ってる人いなかったの？
また第128回引っ越しました。これは黒猫さんが引っ越したっていう話ね。うん、存在しない結婚相談所、それができたら終わり。結婚感を二人でガチで喋るやつだ。
マジで悲しみに満ちてたよね。
最後の方なんかそんな悲壮感漂ってた気がする。
すごい悲壮感漂ってたから、
うん、
推しがちょっと悲しい声出してたじゃん。僕の推しのしもちゃが悲しい声で泣いてたからさ、
うん、
ピーピー。ちょっと胸がキュッてなったよね。
しもちゃ結構ね、結婚についてこう、絶望的な話をしてた気がする。
悲しい笑顔で笑ってんのが見えた。
第132回、乃木坂46とポンスケの相性について。これは黒猫さんが、乃木坂のショールームをどういう体制で見てるかっていう回ですね。第133回、肝を焼肉のタレで薄める回。これは焼肉のタレ談義。
これ良かったよ。
これいいよね。
良かった。
うん。推しの焼肉のタレあります？
あのね、僕、普通のエバラの下田さんが言ってた、うん、子供の時から食べてたやつだよね。違う、晩餐館か。黄金の味？
晩餐館は日本食券ですね。
うん。多分下田さんが子供の時から食べてたやつが好き。うん、
ジャン？
ジャンかな？多分。
ジャンはモランボンですよ。
トラモンかな。
ジャンかなとかじゃないから、ジャン使ってる人は。
いや、今、いや、だって、メーカーなんて覚えてる、そんなに。
覚えてるわ。
あ、一緒のやつだって聞いてて思った。
うん、じゃ、ジャンですか？
今、冷蔵庫で見てくればわかるけど、なんだろう。
ちょ、見てきて。
見てくるよ。うん、
いや、あの、ジャン使ってる人が、ジャンですかって聞いて、いや、ジャンかなとか言わねえから。ジャン使ってる人は、そうそう、ジャンですって言うから。今ね、小林さんが冷蔵庫に取りに行ってます。
ごめん。
はい。
エバラ、黄金の味だったわ。
うわ、もう、超ドメジャーじゃん。
違うか。
まずはそれが、まずそれをベースにして、こっからどう外れるかなんですよ。だから、2番手に、2番押しに何を持ってくるかっていう話してんの。黄金の味が欲しいのはもう分かってんのよ。
そっか。
うん。
でもさ、1番はさ、ご飯に合うかどうかだからな、肉に合うかどうか。
合うんですよ。ちゃうわ。
合うの？
合う。
じゃあ買う。
そして、先週が存在しない恋愛相談所、オタクがガチ恋製造機ちゃんの相談に乗ってみた件。そして、今日はですね、パンドラウォッチャーの小林さんに今年のベスト回を3個選んできてもらいましたんで、発表してもらいます。はい、よろしいでしょうか？
いいですよ、もう。
じゃあまずは、小林がハマった今年の2箱目のパンドラ第3位お願いします。
これね、最新回です。
はい、ああ。
うん。
ガチ恋製造
機。そう、うん。もうね、最後に神回来たなと思って、3回ぐらい聞いてんね、面白くって。
ほんと聞いてんすか、パンドラ。
いや、聞いてる。
こういうので、ね、最新回持ってくるやついる？
そう、思われちゃうでしょ？
うん。
いや、めっちゃ面白かったから。
あ、でも確かに後半の黒猫さんが、あの、匿名ちゃんが困ってるじゃないかってやつは、感想もいただきましたし。
すごく面白かったし、あの、うん、大前提として僕が選んでるっていうのを忘れないんだし、僕は、あの、下田さんを超推してるから、
はい。
下田さんの魅力が出てる回とかが好きなのよ。
この回出てました？
出てたよー。キモさが出てて、ちゃんと。うん、
はい。じゃあ続きまして、小林がハマったパンドラ、第3位、あ、第2位。
これ絶対に落とせるアニソン特集。あの、世代が一緒じゃないですか、下田さんと、まあ、黒猫さんなんかはもうみんな一緒
だ。僕と黒猫さんの間ですよね、小林さんね。
そう、年齢的にちょうど間だから。
うん。
あのね、本当に90年代最高を選びたかったんだけど、あえて選ぶならっていう感じでこれ選んだ。
うん。
やっぱいろんな懐かしいこと思い出してさ。
はい。
うん。90年代のアニメとかアニソンとかっていうのはもう、その時代が出てたじゃない。
何言ってましたっけ？
ね、いや、もうこれね、ちょっと浅かったんだけど、浅かったっていうかさ、うん、あの、ルロケンだとかさ、
うん、
の話してたり、あの、アニメに関係ないテーマソング持ってきちゃってるアニソンとかが結構多かった時代なんですよね。
それをやめろって俺が言ったんだよね。ルロケンってあれでしょ？ボニーピンクじゃない？なんだっけ？
ルロケンは
川本誠か。
川本誠。そ
う、うん。
あの歌、僕、神曲で好きだけどね。
まあまあ、そうなんですよ。
好きだけど。
二分されるんですよね。あの、アニメに沿った歌詞の曲とね。
そうそう。で、あのね、うん、ここだけちょっと時間ください。あの、
はい、
この時、ね、1994年とかそこぐらいの時に、山野武っていう、アニメあったんですよ。山田健。
はい。
これが、あの、オープニングエンディングがグレーだったんですよ。あの、真夏の扉とレイン。
うん。
で、これ全然アニメと関係ない系の代表みたいな。それと、アニメに、もうね、90年代を凝縮して煮込んだみたいなアニメがあったんですよ。
うん。
あの、ラムネ&フォーティファイアって覚えてる？
ありました。
うん、ラムネ&フォーティっていうのは多分僕らがもっと幼稚園か小1、小2ぐらいの時のアニメだから記憶ないと思うけど、フォーティファイアは小5、6年とかぐらいにやつなんですよ。うん、僕らで、そのオープニングは未だに YouTube に上がってんだけど、
うん、
聞いてほしい下田さんにも。
も
うザ90年代っていうアニソンだし、うん、そのアニメに合った未来型アイドルっていう歌なんだけど、
たまにありますよ、あの好きなアニメの主題歌を YouTube に見に行くっていうのは。
いいですよね。
うん、全部思い出すから。強ししっかりしなさいとか。
懐かしいね。
戸辺勇とか。
懐かしいね。あとね、なんか90年代アニメの特徴は、タルルート君を代表するように、あのね、うん、キャラの名前がその人の性格をもう出してる系のアニメ。ああ。
意地が悪いと、
そう、僕ね、今、意地が悪いって言おうとしてた。一発目に出てくるよね。
意地が悪いちゃんと、かわいいよなちゃんと、腹骨トム。
それって何なの？
それはなんか原子力ですね。
ああ、なるほどね。
原子力を腹骨トム。
90年代多かったっすよね。あの、さっき言ったラムネ&フォーティーもダッサイダーとか出てきますから、
ね。ああ、多かったね。おぼうちゃまですからね。
そっか。うん、
まあ多分90年代で全部やられて、残ってないんでしょうね、今ね。
うん。
じゃあ、ついに、小林が選ぶ、2箱目のパンドラ2020、ベスト1、お願いします。
2020年2月25日配信の、はい、存在しないやれたかも相談所、3次会まで来てくれた女の子。
ああ。
これこそ、下田さんがすごく輝いた回だったんだよね。
あ、あれか。
トーキンブルースしてた回。
はいはいはいはいはい。なんか褒めてくれた人が多かった気がする。
なんかね、その日だけ下田さん、お酒飲まない人なのに、うん、お酒でも飲んでるかなってぐらい、
うん、
あの、声に張りがあってね。前のめり
多分、あの、言葉に魂が乗ってたんだと思います。
乗ってた。あのね、下田さんってね、ちょっと一歩ね、椅子に、背もたれに腰掛けて喋るイメージなんだけど、
うん、
背もたれから背中離してたもんね、あの時は。
うん。あの、お前も努力しろよ、みたいな。
あとね、30代を過ぎたら、男は中身っていう、あれがね、
いいこと言って
んの、響いてたもん、街中にその声が。うんすごく良かった。下田さん、ちょっとこれ、この回聞き直して。
この回ね、もう消えちゃってるんで、あの、お正月に再放送します、じゃあ。
でも、ブログからは聞けるよ。
ブログから聞けるけど、ポッドキャストから消えちゃってるんでね。
うん。
存在しない恋愛相談所、あ、存在しないやれたかも相談所3次会まで来てくれた女の子。
うん。
の回が今年のベストワンでした。
僕のね。
小林のね。じゃあ2021年もまた聞いてください。そして、コロナが収まったらね、また、あの、ギザライオン行きましょう。
そうですね。
ええ。
パンドラの中のキモキモの一人としてね、僕も、うん、あの、また、ウォッチしていきますから。2箱目のパンドラの底には何が残ってるのか、楽しみに待ってますよ。
気持ち悪いね。
いいセリフで攻めて持てようとしてんじゃん。
ほんと、美声でですね、小林さんが、一人のおじさんについて永遠に喋るポッドキャストやられてますんで。
ああ、墓暴きの夜って、
ね。墓暴きの夜というポッドキャストやられてますんで、もしね、お正月お暇な方があれば、世界史の勉強にもなりますんでね。
もうそれ知ってたら、
ええ、
気持ち悪がられるレベルのニッチな話をしてます。う
ん、そう、うん。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
また来年よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
それでは皆さん、良いお年を。ありがとうございました。